今回もですね、公開 Q&A の続きをお送りしたいと思ってまして、今日はご質問4つですね。モール販売から自社サイトにお客様を誘導する方法は何がありますか？ということで、この4ついきたいと思います。まあ、興味がビンゴの方も、そうじゃない人も参考になる言い方をしたいと思うので、ぜひご覧になってみてください。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて今日が625回目の配信ということで、また張り切ってお送りします。今回もですね、公開 Q&A の続きをお送りしたいと思ってまして、今日はご質問4つですね。取り上げる質問だけ先に言っちゃいましょう。ビジネスはどうやって展開していくんでしょうか？さっぱりわかりません。1つ目。2つ目が、モール販売から自社サイトにお客様を誘導する方法は何がありますか？3つ目。国をまたいで仕事する場合の法律は何を気にするべきでしょうか。4つ目です。ツイッターのスペースを使ってカウンセリングサービスの集客につながるでしょうか。ということで、この4ついきたいと思います。今回もいろいろ、興味があるね、バリエーションが豊富な相談いただきまして、とても助かってるんですが、まあ、興味がビンゴの方も、そうじゃない人も参考になる言い方をしたいと思うので、ぜひご覧になってみてください。で、数が多いので、あともう1回ですね、残り4つをまた次回、お送りしたいと思いますが、まずこの4つです。では早速行きましょう。まず1つ目のご質問です。相談者がバロック17183。バロック17183です。相談内容。ビジネスプロジェクトは持っているが、展開の仕方がわからない。というご質問でございまして、1行ピッとなってたんで、非常に広い意味になりますね。なのでこれ全部話すと、軽く1000時間ぐらいになっちゃうので、ざっくりと説明したいと思います。これ全部真面目やってるとこう時間が足りませんので、ざっくりといきたいと思いますが、まあ、プロジェクトとおっしゃってるからには、何を売るかとか、誰に売るかとかね、誰に売りたいかとか、何を売るかとか、いくらぐらいで売るかぐらいは、そこそこ決まってるんだろうなというふうに、前提だと思ってます。で、しかも僕に相談してくださるぐらいだから、オンラインを使うことも多分前提にしてるんだろうな、ということで話しますよ。そう、それすらなかったらちょっと話しようがないので、話します。で、その場合は、まず、真面目に答えますと、アクティベーションというんですが、そもそもその想定しているプロジェクトが、お金になるかどうか、つまり売れるかどうかを確認する作業を最初にするべきです。これはリサーチではありません。今から言いますけど、リサーチではありません。売るという行為によって、その今のプロジェクトの誰に何をというものが本当に売れるのかということを確認する作業、あとアクティベーションする必要があるというか、おすすめします。これを抜かさなければ、やけどすることはないんじゃないかなというふうに、思いますね。じゃあ、まあやっていくんだけど、それでちなみにこの何を売れる、何をどのように売るかってことのこのアクティベーションを外さなければ、ぶっちゃけその後の作業はよっぽどバカな社長だったり、何も考えてなかったり、勢いだけでやったり、鼻くそじってても、勝手にうまくいきますよ。ぶっちゃけ。だからこのアクティベーションは実は一番大事だろうと思うんですよね。しつこいけど。コンセプトはなくてもうまくいきます。じゃあどういうふうにするかというと、単純でして、物販でもサービスでもいいんだけど、まあ物販だといっぱいラインナップがあると思うから、ネットショップはちょっと今後で話しますが、サービスとか一品だけ売るような健康食品みたいなものだったり、健康器具でもいいんだけどね、一つの商品だけとか、サービスの場合は、一枚っぺらのページを作ってください。そのサービスを説明している。もちろんキャッチコピーとかぐらいは考えてほしいですけども、価格もしっかり載ってる、まあ、セールスページですね。もしくは1ページでいいんです。これを、ね、Wix だろうが、ストライキングだろうが、ね、何でもいいです。もう1枚ペラを作っていただいて、このページを作って、ここにアクセスを、広告を流して集めてみてください。1万円でも5000円でもいいですよ。集めてみてください。高額な商品だったらもうちょっと使ってほしいけど。っていうことをまずやるんですね。で、その時に、何かしらのリアクションがちょっとでもあるかどうか、つまり問い合わせボタンをつけてれば問い合わせなのか、資料請求なら資料請求なのか、購入だったら購入ボタンでもいいけどね。物だったら購入ボタンにしてほしいんですけど、サービスだったら問い合わせ見積もりとか、 まずは問い合わせ、予約、確認でもいいんだけど、そういうボタンをつけて、リアクションを取ってほしいんですね。で、リアクションが、売れないものでなければ、ゼロはないですから。ここから探りを取っていって、あ、これはじゃあまともにこう、こういうふうにピポッとしていけば、売れるだろうという確認ぐらいは取れるので、そこから全てがスタートするのだろうと、思います。だから、サプリメント、健康食品、遺言書作成、法人向けの自宅サービスデザインとかね、図面書くとか、あなんか、あと、出張マッサージ、コンサル、コーチ、なんか、そんなんですよ。何でもいいですけどね。で、この時に意識してほしいのが、まあ、パラメーターがあって、二つのパラメーターだ。これ間違えてるな。何を解決する商品なのかってことと、どんなステージのお客様が対象なのかという、この二つを気にして考えてほしいんです。例えば、遺言書作成の代行サービス、遺言書作成サービスだったら、自分で遺言書が作れないという問題を解決することは、もう何を解決するか。で誰にってなると、そのどういうステージの人かというと、親が書いてくれないと思ってる子供向けなのか、本人が書きたいけど書けないと思ってる本人なのかっていう風にパターンがあるなら、これは2パターンだったでしょ。問題は遺言書を作るんだから、これは2つともページを作って両方アクセス流してほしいんですよ。でどっちがうまくいくか、どっちもうまくいくかとか、もしくはうちのクライアントさんにアートメイクのスクールを売ってる方がいるんだけど、アートメイクだったら今から学びたい人で看護師さんなのか、もうやってる人でスキルアップなのかってなると、問題解決の商品も違う。スキルアップの商品もと初心者だと違うじゃないですか。だし、対象者も違うでしょ。そうするとやっぱり2種類試す必要がある。もしくは、全部いけますよってことをガチャって混ぜて一つのページでも、まあいいですけどね。でも、意識してくれってことですね。そうすると、どのラインだったらアクティベートができるかってことが分かってくるので、これからの展開が楽になるだろうなというふうに、思います。で、このパラメータを確認しても売れなかった時っていうか、リアクションがゼロだった時は、もうゼロですから、もともと何を売るかとか、誰に売るかとかいうことから、そのプロジェクトから見直した方がいいと思います。一番やっちゃいけないのは、プロジェクトの頭の中だけで考えて、未来のなんか上場まで描いてってことばっかりやってると、絶対に入り口つまずくんで、まあ、リーンスタートアップかとかね、流行ったけど、まあ、一番ちっちゃいところから本当に連絡来るのってところがやるのが、おそらく、まあ、一番大事なことかなっていうふうに思います。まあ、ちょっとね、もうちょっと長く、こういうビジネスでこうでこうだって、こうだったら何から始めるのってなると、またちょっとね、言い方が変わるかもしれませんが、まずは、もうすべての方にこれは伝えたいなと思います。そうしないとね、時間が無駄なんですよ。売れないことばっかり考えちゃうとかね、売れないことをなんかめっちゃ膨らましちゃうって僕もありましたけどね、そういうことね、いっぱいありましたけど、と思います。はい、じゃあ二つ目でございます。二つ目の質問が、ももさんって方からいただきました。はじめまして。現在モールで販売してます。モールのお客様に自社サイトで購入いただくためにはどうしたらよいでしょうか。自社サイトの定期便を利用してほしいんですということで、すごくシンプルな質問でございますね。ももさん、ありがとうございます。もうまさにって感じのご質問でございまして、多分これ気になる方も多いと思います。なぜかというと、僕もクライアントさんとこの話をいつもするからですね。はい、いいご質問だと思いますね。多分これ、モール販売をしていて、軌道に乗ると必ずぶつかる壁、というか悩みだと思っていて、逆はいないんですよ、意外と。自社サイトやっててモールでって人はほとんどいませんから、このからくりが今のがこう答えになるんですけど、で、これちょっとお答えしていきたいと思うんですが、じゃあなんでそもそもモールじゃダメなのって話？楽天だけ、アマゾンだけ、もしくは楽天、アマゾン、ヤフーとかね、だけだったらなんでダメなのっていう話があって、理由がいくつかあると思います。一つ目が、モールはそもそも手数料が高い。ので、無駄が多いと。新規だけに金かかるわけじゃないからね。リピートの方でも同じ手数料取られちゃうから、無駄が多いなと。なんか旨味がちょっと、旨味が加速しないというかね。一回客取ってまたその人が買っても同じ手数料取られてるから、なんか旨味がない。無駄が多い。と思う分も多いし、メールマガジン一個送るのでも金取られたりとかってことがあるでしょう。さらに定期販売とかのその、 販売のサービスといいますか、販売のこう形態みたいなものを自由度が低いですね。僕もオンラインオーダースーツやってるけど、オンラインオーダースーツのモールやらないのはこだわりがあるわけじゃないんだけど、やっぱプロセスがもう作れないからですね。なんかもう使いようがないので使ってないだけで、そういうのがあると。今日のあのももさんもそういう感じですよね。で、二つ目、新規の方はモールで売るのは結構楽、モールを売る力ですごく売れるけれども、リピートは自分の力っていう風になるじゃないですか。だってリピートしてくれるってことはわざわざ戻ってきてくるわけだから、モールの力じゃないのに手数料が同じ、さっきと同じ意味だな。これが二つ目で、三つ目がやっぱりこれはちょっとももさんと違うかもしれないけど、モールだと他社とこう並んでるだけだから、自分の会社を選んでもらってるって金額でパッて選んでるだけだから、結局楽天で買ってるよね、結局アマゾンで買ってるよねってことで、ブランディングは全然できないよねって、価格の勝負だけになりがちなんですという、忘れられちゃうんですという部分があるからこそ、モールのままじゃダメだっていうふうに思う人がとっても多いなと思います。で、結論から先に言いますけども、モールから自社へ流入させるのって、まあ、ももさん、プロが悩んでるぐらいだから、だけど、めっちゃ難しいです。ちょっとそれはね、なんていうのは僕にはありません。これがまず大前提で、残念がらせちゃうと思うんですけど、これが なぜかって話をしますけども、まあ、よくご存知の通り、やはり、構造上の問題がいくつかあって、やろうと思っても、例えば、わかり前ですと、モールのルールを無視して、同梱物に誘導するチラシを入れるとかですね、メールに書くとさすがにやばいんでね、同梱物にそういうチラシを入れといてわざわざ誘導させるとか、もしくは、まあ、楽天だったら LINE の公式アカウントの登録を増やして、メールマガチックにそこだったらバレないからね、自社宅に誘導するとか、もしくは、段ボール箱、送る段ボール箱にそういうことが書いてあって、ペケペケペケドットコムみたいになってて、誘導させるとかですね、いう風にやることも、あると思うんで、これぐらいしかないわけですよ。もしくは、モールで、大量に売ることによって、自社検索が生まれるじゃないですか。自社検索をしてもらうときに、自社検索をすると、楽天とかアマゾンが出る前に自分の自社とか出てくれば、そこで抑えることができる。そしてその抑えることができたときに、モールで買うよりもはるかに高いインセンティブを自社サイトで提供すれば、インセンティブってポイントとか還元とかそういうことなんだけど、サービスとかあれば提供できるってことになるだろうと。まあ、定期通販もそのうちの一つかもしれませんけどね。ってことになるんだけど、そこは誘導しにくいってことがあるから、まず構造上難しいって話をなさってると思うんですよ。ですよね。で、でも、さらに言うと、自社のサイトっていうのは、お客さんがやっぱり楽天ポイントだと、楽天ポイントの中で買い物することに喜びを感じている人の場合は、楽天にで買うというインセンティブよりもはるかに強いインセンティブがないと外に出る意味がないじゃないですか。アマゾンもそうなんだけど。ってなると、結果的にもしですよ、もし手数料がもったいない、ちょっと定期通販とおっしゃってるんでちょっと意味が違う、定期通販が目的だと思うんですよ、ももさんは。だけど手数料の部分がネックだと思っている人にとっては、そこのインセンティブを超えるインセンティブを提供しないと自社に移ってくれないから、結果的に手数料かかっていることになることがあるんですよ、自社の方が。ってことがありますので、じゃあモールでいいんじゃねっていうふうに一周回るっていう回数も僕のクライアントさんだと多いですよ。多いです。いや、モールでいいじゃんみたいな話になることもあると。でも、さっきの定期通販を誘導したいってことになると、ちょっとまあその理屈は通らないかも。でも、それにしても定期通販で自動的に届くよりも、楽天ポイントの経済圏だったり、アマゾンの決済の仕組みが楽だったり、再購入ってパッてスマホでピッてクリックすれば買えるじゃないですか。再購入って僕もビールとかをそうやってやりますけど、これに勝てるものを提供する方が金がかかることがあるわけだから、そもそも構造上っていうよりも、取ってるユーザーが来ないってことを言いたいんですよ。構造上の問題だけじゃない。そう、体感としてプロだから分かってらっしゃると思うんですが、ってことがありますので、うちのクライアントさんの場合は、やっぱりモールで強い人はモールを強くします。モールを徹底的に強くして、モールでリピートでもバー買ってもらって、 横展開ででかくした上で自社のネットショップの名前が通ってくれば自然検索の時だけ拾えるかもねぐらいですよ。でもそれでもね、やっぱりね、モールでの経済活動がインセンティブがある方はもう映ってこないから、もうしょうがない。じゃあモールだけででかくしたらよくねって話になることが多いし、経済合理的だったりします。します。だからそもそもの僕は今言ってますね。で、もしそれでもどうしても、自社にやっていきたいんだって言うんだったら、もうゲームが違うんで、うちのクライアントさんの自社サイトを中心にある人と同じように、自社で新規を取ってください。そしたら、両輪回せるでしょ。が、いいと思いますよ。思います。で、もちろん、なんだっけ、そう、モールで、大きくしてもいいし、モールだけだって会社売却できる時代ですからね。全然いいんだけど、一番なんか、なんだろうな、都合がいいこと言ってるのは、新規を獲得するコストは絶対モールの方が安いんですよ。おそらくね。まあもちろん、Google ショッピング広告とかの方が安い場合もあるけど、でもまあ、モールの方が大体安い、済む場合が多くて。新規で取るのはモールで安く取りたいんだけど、リピートは自社で取りたいんだっていう、この、これは無理ですよ。だって自社サイトは、新規取るのは難しいけど、リピートを生み出しやすい、LTV は最大化で囲いやすいというメリットがある。で、メリットは新規獲得が大変だ。モールは、新規獲得は簡単だけど、リピートとか LTV とかの膨らみ仕方が難しいという、これもゲームが違うので、このいいとこ取りを両方できないじゃないですか。わかりますかね？安定的に刺激はないけど優しいだけの、うん、安定してて、給料もそこまで高くない、まあ、面白みのない旦那様。だけど、すごく優しく、家族も優しいという旦那様が好き。だけど、その人が刺激的で給料も高くて、めちゃめちゃアーリーアダプターの先進的な動きが早い人みたいな、これ両方ないじゃんって。違うんだから、それぞれメリットが。っていう感じですよ。まあ、今のどうでもいいか。まあ、ってことです。だから、まあ、多分これね、多分、ももさんプロなんですよ。だから、いや、でしょうよって今言ってそうだけど、ってこと、とことです。なので、割り切りがいりますよ。だからモールだけででかくすればいいじゃないですか。で、それが嫌だったら自社サイトもやりましょうよ。その資金もあると思うんで。っていうのが一番ね、楽です。で、モールでブランドで、極限までブランド力を上げれば自社サイトに誘導できるのは勝手に自社検索で、その経済圏から出てもいい人が拾えると思うし、それはそれでいいからね。自社サイトをやるのか、モールで究極まで行くのかっていうところで行けば、合理的な判断が、道筋ができるんじゃないかなと思います。まあ気持ちはわかるんですけどね。みんな買うの。僕のクライアントさんはそういう方法を取ってます。モールで徹底的に行くか、それで売却したクライアントさんって言いますからね。か、自社サイトも始め。自社サイトも始め。で、自社サイトの時にモールと同じような新規獲得の手軽さを考えたらダメですよ。だってメリットとデメリットが違うから。って思います。ありがとうございました。とても良い質問でしたね。では質問の3つ目でございまして、3つ目がなおこさんからです。国をまたいで仕事をしている場合、スタッフが海外にいる場合、日本も含め、税金の申告書類や自身のマイナンバーなど、所在わからかにしなくてはいけないような法整備や、各国のデジタル化が急速に進んでいるのを感じます。各国の法律に基づいてきちんと手続きをしたいのですが、今過渡期にあるようなので、どのようなポイントを押さえたらいいでしょうかということで、なおこさんご質問ありがとうございます。これですね、海外在住者ならではのご相談だなと思うんです。で、僕のクライアントさんとよくこの話をしますので、話していきたいと思うんですが、法律とかルールと考えたときには3つの、視点があって、1つ目が税務ですね、税務。2つ目が国際金融取引の部分。金融法のとこね。税務、税法、金融取引法。で、三つ目が何だっけ？あれだ、法令だ。いわゆる法律があると思っていて。で、ちなみに今から話すこと、特に税務は、日本の国内においては税理士しかアドバイスをしてはいけないというルールがあるので、僕は経験則で喋るというふうに解釈してください。税務アドバイスしてるわけじゃありません。ので、そういう、ちょっと、面積を入れておきますね。でまず税務なんですが、まあ当たり前ですけど、自分が納税するべき場所を守るということです。アメリカに住んでいたりとか、アメリカの法人として事業をなさっているなら、 日本で金をもらってようが、日本円で日本の口座に振り込んでもらっていようが、シンガポールの口座に入れてもらってようが、何しようがアメリカの売り上げになります。ので、それで納税申告をしっかりしてください。もちろん経費を引いてね。これはもう大前提ですね。ただ、日本に営業に来て、日本でセミナーやって金もらうとか、なってくると、こう、意味が変わるので、日本での、税務申告になってくるんで、このスキームはちょっと考えてみてくださいね。だから、うちのクライアントさんがそういうのが多い人は、日本にも法人を作ったり、なさったり、まあ、するんですけどね。もしくは日本のパートナーがやってることにして、お金をそこでもらうとか、いうふうに、ちょっと仕組みが違うんだけど、そこだけ気をつけていただければ、ここは大丈夫です。で、パートナーっていうか、外注さんがどうしてるかって議論は、これはね、介入しなくていいですよ。だって外注さんだから。業務委託っていうのは税務上のそのなんか、責任を負うことがない。日本の国内だと、なんだっけ、源泉徴収つって、デザインとか、なんだっけな、税理士とか、いうので納税をこっちが代わりにするようなルールがあるんだけど、皆さん海外の人なんでね、それは関係ないから、じゃあ、その人がどこに、韓国に住んでようが、ヨーロッパに住んでようが、その方が自分の所得に対して納税するってことをしておいてくださいねっていうだけでよくて、まあそれを追っかけることもないと思いますね。介入しなくていいと思います。やってる前提なんでね。やってない人が悪いわけですね。日本国内同士だったらね、源泉徴収とかでちょっと気にしてほしいんですけど、です。二つ目が国際金融取引の問題があって、これ銀行法とかって日本だと言うんだけど、当たり前に今は、いろんな法律が厳しくなって、まあマネーロンダリングの問題もあるので、海外送金、特に個人の海外送金ってめっちゃ厳しいんですよ。マイナンバーを言わなくちゃいけない。法人でもね、法人番号言わなくちゃいけなかったり、まあとにかく海外送金しにくいわけですよ。しかも事業用の海外送金は個人はしちゃいけないから、もう、打ち手がないでしょ。だからこれはルールを守ってください。例えば事業者同士で海外送金できるように、もうそれが必要だったら日本で海外法人を作るか、もしくは日本の会社、例えばコンテンツラボさんにそういう、窓口業務を代行してもらうか、でそこから預かり金を自分に送金してもらうってなれば、これはクリアしますからね。というふうにスキームをちゃんと組んだ方がいいですね。なんかズルして個人で使ってる風なふりをしてね、ちょこちょこ個人に入ってきた売上を送るとかだと、別にいいんすやってる人いますから、だけど、いろいろ問題が出ると思うので、まあ普通に仕組みを作っていくことが必要で、うちのクライアントさんはそうやって皆さんやってらっしゃいます。海外送金のスキームって意味ですよ。まあいくらでもやり方があるので、できると思います。まあ法人が日本になければ法人口座ないからね、やりようがないんだけど、そのスキームが作れるってことは言いたかったんですけど、やり方が、あります。多分、最後の方の次回やる質問の中にね、銀行口座作れない時どうしたらいいんですかって質問もあったが、その時にまた話しますけど、いろいろできると思います。ただ、やっちゃいけないのは、海外送金をすることだけを誰かに金払ってやってもらったりとかっていうのは、銀行法に触れてしまうので、これは気をつけてくださいね。そういうのは、だからルールを守れってことかなと思います。で、三つ目。あと法令は当たり前だけど、その国によっての法律を守ってくださいねと、特に医薬部外品とか化粧品サプリとかね、医療行為とか旅行業とか、この辺は法律が結構ある国が多いから気をつけていきましょう。まあでもいい質問ですね。とても大事なことなんで、僕が言えることと言えないことがありますが、また個別に言ってくださればもっと事例を深く説明できますが、まあやっぱり言っちゃいけないこともあるんでね、アドバイスしちゃいけないことがあるから、今ちょっとここで公では言えないことが多いですけども、また細かくはコンサルの中でやっていきましょう。まあめっちゃありますよ。うちのクライアントさんもものすごいいろんなパターンを、僕もいろんなスキームを一緒にやりましたけど、まああるもんですよ。はい。では次です。質問の4番目です。今日最後の質問ですね。ペンネームが渡辺さんですね。ペンネームが渡辺さんって面白いな。渡辺さんじゃないんでしょうけどね。渡辺さんからいただきました。ツイッターのスペースを使って認知を広げることがカウンセリングビジネスにつながるのか、集客を考えていますが、河野さんの意見を聞きたいですということですね。ありがとうございます。渡辺さん、ありがとうございました。まあ、カウンセリングサービスをなさってるんでしょうね。で、その集客をするのに、ツイッターのスペースが使えるかという質問で、非常に具体的でございまして。 知らない人のためにスペースの話をしますが、ツイッターは分かりますよね。ツイッターのサービスの一つなんです。機能の一つで、2年ぐらい前かな、クラブハウスって入った、去年でしたっけ？クラブハウスって入りましたよね。クラブハウスを知らない人のために言うと、音声 SNS なんだけど、じゃあ僕がクラブハウスの会員の人たちに、今から、なんかアニメ大好きトークしますとか言って、あ、僕もやりたいって言って、なんか10人ぐらい来て、3人でもいいんだけど。で、そこで僕がこういうアニメがあって面白いんですよね。皆さんどう思いますって言ってみたり、で、喋らせてみたり、もしくは僕が誰かとアニメ談義しますとかで喋って、それをみんなが聞いているとか。もしくは、サーフィン好き集まれっつって、今日の波どうだったって話し合いをしてみたり。だから、喋る人がいて聞く人がいてもいいし、みんなで喋ってもいいし、みたいなことができるんですよ。ライブでね。で、これを芸能人とかもこぞってやったから、普段聞けない芸能人の話に、すごく近く聞けたりとか、ライブ配信、インスタライブとかとはちょっともう距離感が近いんでね、直接喋ったりすることもできたから、すごくいろんな方が使って大流行りしたサービスなんですよ。で、これを真似して、ツイッターが始めた機能がスペースという機能なんですね。まあ、あまり盛り上がってるってのは聞かないけど、そういう機能があるということだから、まあ、クラブハウスみたいなものを使ってっていうふうに、限定して話して、行きましょう。で、これを渡辺さんが、使えるかって意味なんだけど、まあ、どうやって使うかって言ったら、例えば、人に言えない悩みを打ち明けるルームとかで作って、渡辺さんがカウンセラーとしてその悩みを聞いてあげる。で、ちょっとしたアドバイスをするとか、まあ、カウンセリングだから、ごめんなさい、臨床のカウンセリングでアドバイスなんかしないんだけどね。傾聴だけだから。だけどまあ、アドバイスするとしましょう。するとか。もしくは皆さんこうどう思いますか、私もこういうことないんだよってわっていうふうにファシリテーションしたりとかっていうふうにこうね、作っていくと。いうことができて、まあ、信用を得て、そこで有料サービスをポッと投げてあげたら有料の方のカウンセリングに申し込んでもらう。という、それはズームでやるのかわかんないけど、っていうことは想像できるじゃないですか。みたいなことをおっしゃってると思うんですよ。まあ、例えばですけど。で、できると思うんですが、経験則からすると、非常に、大事なポイントがあって、まず、ソーシャルメディアに、あ、ちなみに客、お客さんとしてそういう方を拾うという方法論は、ナイスアイデアですよ。全然もう間違ってません。なんだけど、弱点があって、ソーシャルメディア、のああいうスペースでプライベートなことを相談するような属性の人って無料だからやってる部分って結構あって、金をすっごい払いにくいんですよ。だから例えば広告で集めたお客さんが3人中1人が金を払ったとしてしましょうか。無料の相談を受けたとしてもね。でもソーシャルで無料の相談を受けた人っていうのは多分ね、そのね10倍ぐらい確率が低いんです。いないとは言いませんけど。ということはどうなるかというと、スペースで集める、いっぺんにじゃなくてもいいんだけど、とにかくスペースで全て相談を聞いた、そのルームに参加する人々の数が、ものすごく多くないといけないですよ。ものすごく多くないといけないですね。だから、その多くすることが、できるかどうかがミソになるんだけど、ただ、もしツイッターのスペースでそういうことを考えてる奴がいっぱいいたら、みんなライバルじゃないですか。そうすると、当たり前にインスタグラムとか、YouTube のチャンネルを増やすのが難しいように、自分の数を集めるのが難しくなるよね。戦うわけだから。逆に、誰もまだやってないんですよってことだったら、もちろんいいんです。いいんだけど、その時には、スペースで悩みを相談するような人々が、圧倒的に少ないから、それまた集まりにくい。ってことになるので、なかなか難しいという目に遭うだろうというふうには思います。ただ、それができるのは、だから結局はソーシャルメディアでフォロワーを増やしたら私のサービス儲かりますよねって話と同じ話をしていて、そう思いますってことで終わっちゃうんだけど、方法論は簡単かどうかっていうとそうでもないよっていうことかなと思います。これは主催者の方とかのまあ能力の問題じゃなくてね、ただの確率論だと思うので、ここが許容できるんだったらありだし、そうじゃないなら、やっぱり、まあカウンセリングなら悩みが深いので、怖 広告をうまく使えばですね、いくらでも拾えるし、今の時代めちゃくちゃ、まあめちゃくちゃ儲かってるんでね、占いとかね、カウンセリングとか、やっぱそこは、素直に言ってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、でも選択だから、そっちの難易度を取るのか、銭を、まあ、失っていくのか、失うっていうか、まあ、先に使うのかみたいな話だから、まあ、シンプルなことかなと思います。はい、ありがとうございました。では、今日は4つの質問に答えてみました。まあ、例によってですね、文章から読み解いてなくて、それじゃないんだよなーとかね、いや、それどういうこと？もうちょっと教えてよってことがあるかもしれません。その場合は、また公開質問、公開 Q&A やりますので、そこで追加で、例のあれだけどって質問いただくか、もしくは、コンサルティングを受けてください。うちの会社のね、じゃあもっと深掘りできると思うんで。そんな感じで、またお話をしましょう。でも、本当に良い質問いただけたんで、とても助かりました。ありがとうございます。皆さんが今日ね、このコンテンツを作ってくださったので、僕はすごく助かるわけですね。ありがとうございました。ではまた、来週。はい、それでは625回目の雑談でございます。今日は宇宙について語ってみたいと思うんですが、宇宙って言ってもね、宇宙ビジネスについて、です。僕ね、ガンダムが好きなんで、とか SF が好きだから宇宙は大好きなんです。なんだけど、宇宙ビジネスって言われるとちょっとピンとこなかったところもあってね、ピンとは来てるけど、なんかいまいちね、分かってないこともあって、で、たまたま友達で、まあ、お金もあるから、リタイアして、仕事しなくて遊んでる子がいて、その子と喋ってる時に、なんかでかいことしたいみたいな話になって、いや、宇宙のビジネスしようぜって、軽く煽ったとこがあったので、っていうか、宇宙のビジネス何があるんだっけと思って、ちょっとね、勉強しました。で、まだまだ面白くて勉強していきたいと思うんですが、なんかね、面白いですよ。宇宙のビジネスって、簡単に言うと、4つのプレイヤーがいるんですって。1つはロケットを飛ばす人。ロケットを飛ばす。政府系別ですよ。ロケットを飛ばす人。で、そのロケットを飛ばした時って、例えば衛星をね、打ち上げたりするんだけど、衛星を作る人ね。作ったり運用する人。衛星を作る製造業もあるかもしれない。まあ、衛星でしょうか。衛星作ったり、飛ばして運用したり、で人。で、さらには、その衛星のデータを使うプレイヤー。データを使うプレイヤー。で、さらには、宇宙に人を送るビジネス。あ、旅行だね。どっかの社長さんが、ね、行かれたみたいな旅行業。という、この4つのプレイヤーが大きく分けるといるらしく、この中でも、例えば、データのところがやっぱ一番しっくりくるんだけど、例えば、気象、まあ、カメラを撮る。カメラを写すのと、データをやり取りするっていうのが結構主。あと、GPS ですね。位置情報をやると。まあ、日本バージョンで言ったら GPS、アメリカの GPS ってアメリカのものなんだけど、それを補完するために日本型の GPS って言われてるので、導きっていう衛星が飛んでるんですが、そこで、ちなみに日本の GPS って精度が上がったんですよ。まあいいんだけど。とか、あとなんだろう。イーロンマスクの、スターリンクつって、ブワーって衛星上げて、衛星の通信をね、モバイル通信を行えるとか、あるじゃないですか。で、あんなのがあるから、飛行機に乗ってても Wi-Fi が繋がったり、飛行機の Wi-Fi って地上の基地からは電波と来ないから、衛星からの電波取ってるんで、そういうふうなこととかね、学ぶとは結構いろいろあるんだなぁと思って、楽しく勉強を続けております。なんですが、まあ僕は先見の目が結構ないので、ビットコインとかだってピンとこなかったし、昔ね、昔は。あとなんだっけ、インターネット黎明期なんかサラリーマンでしたから。なので、まあピンとこないんだけど、宇宙ってね、インターネットの時よりもっとわかりにくいなと思ってて、インターネットだったらウェブサイトを作る仕事って当時500万ぐらいもらえたからね、とか、あとプロバイダーをやるとかってことでね、大金持ちになっちゃう失敗言いましたけど、結構今って手が出ないこと多くないですか？ロケット飛ばすっつってもさ、とかね、衛星ってなるから、多分唯一隙があるとすると、衛星のデータを利用する何かのビジネスだと思うんですよ。だけどカメラで農作物の育ち方を見たり、GPS のデータを使って位置情報を使った何かとか、あとプロバイダーみたいなことをやるとかぐらいしか今なくて、意外とね、意外とアイデアないじゃんみたいな風にね思うんですよ。でも、ね、何百億も投資をされているので、 もっとあるだろうなと思って、ちょっと最近よく考えるようになりました。なんか宇宙詳しい人ってアイデアあります？ここまで募集しますってことで、意外とね、知らないこと多いので、金儲けに関係ないからでしょうけどね、僕は性格的にワクワクして見てますけどね。ということで、また宇宙の話をしたいなと思っております。あ、大事なこと、ちなみにこれは僕はさすがに知ってたんですけど、人工衛星ってどういう仕組みか知ってました？知ってる人いっぱいいると思うんですけど、結構子供に聞かれて説明するとふーんって言ってたから面白かったんだけど、人工衛星ってこう地球って丸いじゃないですか。でここにピョーンって投げた時に、地球ってこう丸いからこう落ちるじゃないですか。だから地球が回っている速度とこう進んでる速度と落ちる速度が一定に保たれると永遠に落ちないですよね、こうボールが。わかります？勢いがないと落ちるんだけど、これが速かったりすると落ちながら地球の縁を回っていくので永遠に落ちないですよ、速度が一定になると。地球の自転の速度と合わせてあげるとずーっと落ちないっていうか、でこういうのを人工衛星って言うんですよね。だからあれ落ちてるんですよ、ずーっと落ちてるけど落ちないみたいな。で同じところをずっと回るっていうね。わかります？っていう風に回ってる、すごい速度で、だからああいうの回ってて、ISS って地球国際宇宙ステーションとかもすっごい速度でこう落ちてるっていうかね、っていうことがあって、それを赤道のところにやるとこう落ちてるんだけど一定の場所にいるように見えるので静止衛星って言ったりねするんですよ。こう時期回転と合わせるから、落ちる速度と時期を合わせていくと同じ場所にいるように見えるじゃないですか、とかこういうふうに回ったりとか、そうすると自分の空の上を1日1回ね衛星が過ぎるとかっていうふうになっていくわけ、そういうのがいっぱいあるっていう話があるんですけど、知ってました？まずはいいや。ということで、まあだから結局ぶつからないですよね、衛星同士っていうのは。っていうことがあったりとか、いうのも含めて、まあなんでしょう。面白いですよってことでした。それではまた来週。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネス、もしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方と 後押しとつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。